ではマルコによる福音書13章ですけれども、もう新しい年2010年になりましてですね、まあ、こういう時に、こう教会で聞くメッセージ、どういうものが多いか、時についてですね、時についてです。私たちがそのこれからどうやっていくか、まあ、新年でしたらこれから2010年は、ね、どのような方法を持って生きるべきかということを、まあ、あのメッセージの中で、教会の中でその説教の中で聞かれたでしょうか、わからないんですけれども、まあ、私たち、その年を経るごとに、その新しい時にまたそれあの、まあ、12月の終わりだったら、ね、どうだったのかということを反省したりですね、まあ、時を考えながら生きていくわけですよね。そして、その時にですね、私たちが必要なのは神様が持っておられる時を知るということです。神様が持っておられる時、神の時ですね。で、私たちが考える時と、そして神様が持っておられる時というのが、まあ、かなり違うんですね。ここに若い方が一人いますけれども、ね、小さな時は時間は長く感じました、ね、とっても長いんです、ね、だから、ね、30歳から40歳の10年間と10歳から20歳の10年間は全然違います、ね、感じ方が全然違います。同じ物理的には同じ10年間だもんね。ですから私たちが神様の時を知りながら生きていく必要があります。神様の時を知りながら生きていく時がってことが必要なんですね。で、そのことを、まあ、知るためにこのマルコによる福音書の13章、実は他の福音書にも書いてあるんですが、イエス様が世の終わりについて、この世界の終わり、終わりといってもなくなるという意味ではありませんですね。なくなるという意味では、これは後で説明しますけれども、世の終わりについてのことをこのお語りになっているところで、まあ、詳しく見ることができます。で、今読んだところの背景をお話ししますけれども、イエス様が間もなく十字架につけられる時です、ね、イエス様が間もなく十字架につけられる時ですね。もうエルサレムに入られています。入場ってあの入るに場所ではなくて入るに城ですね。入場されて、それで、神殿の中で宮清め、その時何をされたかって言ったら、その商売が行われてたんですよ、神殿の敷地の中で。それでイエス様がその、両替人の台をこうひっくり返したりですね、牛や羊をこう離したりして、それを行われて、それからそこにいる宗教指導者との、まあ、激しい確執ですね、議論が起こって、そういう話中にあります。そして、この宮から出て行かれた後で弟子たちがこう神殿を見て感想を述べてですね、なんと素晴らしいのか。イエス様がそれが破壊されるということをおっしゃったので衝撃を受けてですね、びっくりして質問して、その話が今ここに載ってたわけなんですね。で、もう一度ですね、1節と2節を見たいですけれども、イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあ、なんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですが、石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。場所はオリーブ山のところになります。わかりますかね。皆さんエルサレムの地図って頭に浮かべることはできるでしょうか。お分かりにならない方は聖書 の後ろの方とかに、まあ、よくあるんですけども、ですね、でここがエルサレムのこの町 ありますよ、ございますよ、はい、そこですね。新約時代のエルサレムっていうところを見れば出てますけれども、そして神殿がある東側にありますがね、その東側にオリーブ山があります。オリーブ山があります、ね、で宮から出て神殿から出て、この 出てったところで、この弟子たちが、先生これはまあなんと見事な石でしょう、なんと素晴らしい建物でしょうと言ったんですね。で、本当にすごい建物でした。ヘロデという人が紀元前の大体20年ぐらいですかね、ちょっと今正確な、年代を忘れてしまったんですけれども、その時に建て始めて、イエス様の時代に、その大体紀元の30年ぐらいの時にまだ完成していませんでした。ヨハネの福音書の2章を見ますと、この46年経っているのにかな、46年かかりましたって書いてます。で、実はまだこの時点で終わってないんです、ですね。それからまたずっと後にものすごい期間をが経つほどの大きな建物で、大理石でできていて、で、もう金がたくさん使われていてですね、エルサレムの模型というのが今のエルサレムの中に、博物館の中にあるんですけれども、もう大層な建物です。で、世界の七不思議とも言われています。入ってないんですけれども、入ってもおかしくない、なぜかといったら、石、使われている石がですね、幅が15メートルあるんですね。15メートル以上かな。で、実際私たちイスラエル行くと、地下に潜るトンネルがあって見ることができるんですけども、分かりますか、15メートルというと、もうここでも10メートルないですよね。5メートルかな、そんくらいですよね。どれだけ長いか分かりですね。で、それを持ち上げて、こう積み上げていくことというのが、今のエンジニアの工学、エンジニアリングでできないんですよね。だから世界の七不思議、不思議に入ってもおかしくないと言われるぐらいで、それで弟子たちがですね、なんと見事な石でしょうってこう言ったんです。ところがイエス様が、なんて言いました？石が崩されずに積まれたままで残ることは決してありません。これは驚きますね。で、特にユダヤ人にとっての神殿は、彼らの生活の中心の中心、核心部分でした。自分たちを支えているものそのものでしたですね。で、これが壊されるということを聞くだけでも、もう全身が震えたと思うんですね。でも全てが破壊されるということなんですけれども、それでこんなことが起こるのであれば世の終わりだと、まあ、実際にゼカリア書にその書いてあるんですけども、実際に世の終わりだということを予言されてるんですけども、こんなことが起こるんだったら世の終わりだということを、まあ、例えば私たち、ね、ニューヨークで世界貿易センターがに飛行機が突っ込んだときに、そういう似たような衝撃を受けたと思うんですよね。世の終わりだという、そういう衝撃を受けて、で、それで質問したわけなんですよね。で、実際にこのこと起こったんです。紀元の70年、でちょうどこのイエス様がお話になっている大体40年後、70年にそのちょっと前に、4年ぐらい前にユダヤ人がローマに対して反乱を起こしました。独立しようとしたんです。で、それで鎮圧するために、抑えるために、その軍をローマが送って、最後にエルサレムを包囲し、そして火をつけて、そこからユダヤ人は世界の離散の民、世界に散り散りになっていたわけなんですけれども、多くの人がそこで何百万の人が死んだんですけれどもね。で、それでその時に、その 金で貼られていましたから、火で燃やすと溶けていきますね。で、ものすごく高圧なので、今度ひびが入るわけです。で、そのひびのところにも金が入っていくんですね。で、ローマ人がそれも全部欲しかったわけです。分取り物として金を全部取ろうとしていたので、一つ一つ崩さないと取れないわけですよね。で、崩していったという歴史的な事実があります。それをだいたい40年ぐらい前にイエス様は前もって このように話されて、その通りになったわけなんですね。で、ここから私たちは弟子たちが自分たちの根幹を揺さぶるようなことが突如として起こるのと同じように、私たちの生きている世界、また私たちの生きている社会、そして個人的な生活においても私たちの根幹を揺るがすような出来事っていうのはあるわけですよね。個人的な生活であれば、例えばね、旦那さんが、突然倒産、ね、会社が倒産して失業してしまった、まあ、交通事故にあった、病気になった、わからないですけれども、そのようなこう揺るがすものというのを私たちは持っているわけなんです。で、それに対して私たちが何により頼んでいかなければならないのかですね。もちろん結論から言うと、目に見えるものではなく目に見えないものに目を留めなさいということでありますが、その崩れていくということを、この世の終わり、目に見えるものは過ぎ去るよという世の終わりがあるんだよということ、これを皆さん知っていただきたいんですよ。これからじっくりと見ていきますですね。これから世の中バラ色になっていく、あんまり思いませんね、ニュース見て。あまり思いませんね。ね、世の中が良くなっていくというのは思いません。で、聖書はもっと悪くなると言ってるんです。いや、そんなこと言わないでくださいよ。ね、クリスチャンだったらもっと明るく生きて。どうやって明るく生きていけるんでしょうか。その明るくなっていくことができる源泉、源はこの世ではないっていうことなんです。私たちにとって。そうではないんですね。この世で明るくなっていくのではありません。また結論から言いますと、イエス・キリストとその方が語られる御言葉にある希望ですね、それによって明るくなっていくことができるんですが、それで続けて読んでみましょう。3節からですけれども、イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。ちょっと戸惑ってたんですね。このこと聞いていいのかなって。でも思い切って聞いてみました。お話しください、いつそういうことが起こるのでしょう、またそれがみな実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。オリーブ山に立つと、その、こうちょっとオリーブ山の頂上からですね、こう降りていくとですね、今も涙の教会という教会があるんですけども、イエス様はそこで涙を流された、そのエルサレムの街を見て涙を流された、そのことを記念する教会があります。で、そこからですね、 今だと岩の洞窟がはっきり見ることができる場所があるんですね。で、当時はその岩の洞窟、イスラム教の今岩の洞窟がある、そうですね、黄金に輝くですね、洞窟ありますよね。そこのところに神殿があったわけなんですね。で、そこに座っておられた。で、密かに聞いたわけです。いつそのようなことが起こるのでしょう。またそのような、それが皆実現するような時にはどんな前兆があるのでしょう。で、五節ですね。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけません。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。まず終わりではないよということをイエス様が、その印、終わりではない印で、よく終わりだってこう思ってしまうようなこと、でもそうではないよと、まずそっちの方だから、本題に入る前にそれじゃないものをこうイエス様お話になってるわけですけども、それが何かと言ったら、私の名を名乗る者が大勢現れた。自称キリストです。私がキリストだ、ね、ものすごいたくさんいますね、 韓国にはなんだか70人で忘れましたけど、なんか聞いた話、あの日本にもいますよね。麻原彰晃でも、あの私はキリストだと言っていたんですから。そうですよ。で、あの地下鉄サリン事件で、あれでサルマゲドンを起こすと、引き起こすということを言っていたわけですよね。もうで、あの政治家で、あの東京歩くとですね、あの衆議院議員の選挙とかですね、あのマタキチイエスっていう人が必ず出てきてですね、あの私はイエスであると言っています。日本です。東京ですね。東京ですよ、ね、もうあまりにも。で、あの有名なのが、あの韓国ですと統一教会の文鮮明であるとかですね。もうあので、まあね、アメリカだったらなんだ、たくさんいますよね、カルトで、有名な人たち、ね、キリストだって言ってますよね。そういう人が出てきても終わりではないんですよ。でもう一つは戦争の噂。戦争って人間の歴史の中でずっと起こっています。で、平和の時の方がずっと少ないんですね。何百年に10年ぐらいっていう感じで平和があると言われてますけれども。だから戦争が起こっても、その噂があっても、それで終わりではないよということです。けれども、次8節で、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。ここから終わりの日の始めがあるんだよとイエス様がおっしゃっておられます。民族が民族に、国は国に敵対するという言葉、他の旧約聖書のところにも出てくるんですけれども、全面的な戦争です。で、ここではイエス様、世界の話をされていますので、世界的な戦争です。つまり世界大戦です。いつ、世界史で私たち勉強しませんでしたか。第一次世界大戦と第二次世界大戦が起こりました。起こりました。ヨーロッパで起こって、そして私たちも、日本の国も同じですね。その中の大きな役目を担って、最後に負けてしまったわけですけれども、それが生みの苦しみの始めなんだよと、そのことをイエス様がおっしゃってます。ここからですが、まず次に、方々に地震がありとあります。地震、1万人以上死んだ地震というのを記録として残っているのを見ると、19世紀までの地震、それを全て足したものと、そして20世紀だから1900年代ですねに足したものを比べると、その19世紀の方、20世紀か、間違えた、20世紀の方が多いわけなんですよ。1900年代の方が、その100年の間に起こった方が、今まで歴史の中で残っているその地震を足しても多いんですよ。私たちはいろんなところで大地震が起こった、大地震が起こったということをニュースで聞いてですね、あ、大変なことになった。実際に歴史的に今とてつもないその頻度で地震が起こっているんですね。世界大戦も20世紀に起こりました。そして地震も20世紀に急激に増えたわけなんです。それから、ここには書いていないんですけれども、基金が、すみません、書いてますね、基金ですね、基金もそうですね、もうとてつもない人数の人が死んでいます。自然災害だけではないですね、人災が多いですね。スーダンであるとかですね、あとは、北朝鮮であるとかですね、1990年代は300万人の人が死んだと言われてますけれども、あれは人災だと言われています、ね、ものすごい人数の人が死んでいます。そしてルカによる福音書には、あと疫病が出てくるんです。疫病ね、ね、あのもう今真っ最中ですが、その前は SARS、その前は AIDS ですね、他にもいろいろありますけれども、得体の知れない私たちを脅かすものも出てきているわけなんですね。 だから私たちが今生きている時代というのが今まで人間が歩んでいた時代とは違うんだよということを皆さんよくわきまえてください、知ってください。いいですか。生みの苦しみの始めとイエス様がおっしゃいました。生みの苦しみの始めです。生みの苦しみ、これ文字通り訳しますと陣痛の始まりですということです。陣痛、お母さんお腹の出産直前に経験する 痛さですね。でもうお母さんの方々はもうよく分かっているかと思いますけれども、陣痛というのはその出産に近づけば近づくほど痛みが激しくなりますよね。そして持続的に痛いのではなくて感覚を置いて痛いわけなんです。最初は、まあ、少し痛い、それからどんどん痛くなる、でも感覚があります。終わりの時もそうなんです。感覚があります。そのある出来事が起こって、ずっと何か悪いことが起こっているわけではなくて、少し平和だなと思う時もあるわけなんですね。でそうすると人間というのは非常に面白いというか、まあ悪いことなんですけども、良くないことなんですが、安心しちゃうんですね。どうですか、2001年でしたっけ、飛行機が突っ込んでですよね、貿易センターがなくなって、ちょっとしたらもう普通の生活して忘れて、ね、あの時は教会にたくさんの人が来たと聞いていますけれども、また普通に戻りました。ね、経済もね、まあそれもで、今回も未遂が起こって、ね、10日ぐらいしてからようやく大統領がなんかもごもご言いながらですね、発表して、で昨日ちょっと CNN 見てて、元ニューヨークの市長の人が、テロはずっと起こってるんだよって、ね、亡くなったんじゃなくて、今また再発したのではなくて、ずっとテロの戦争の状態なんだよってことを説明しても、本当、実際に調べればその通りなんですよね。今まで止めていて、それが未遂でずっと終わっていたのが、たまたまあそこまで行って乗客の人が止めてくれたから助かったっていうもので、本当はもうテレビにも出てこないものはたくさんあるわけなんですよ。ですね。でも安心しているんですよ、私たち。ああ大丈夫だな。だから世の中にあるもので満足して普通に生きてしまって、イエス様があなたを救う救い主なんだよと言っても、いや私は今は結構です、ね、今の生活で満足していますので、というふうになってしまうわけなんです。でもそうではないよ。神様はこのようなサインを送られます。私がいるんだよということを呼びかける、こうチャイムっていうかな、このフィッソっていうのかな、なんだっけ日本語だと、警笛、それを鳴らしてくださってるわけなんです。私の方に来なさい、アテンションをね、注意を引き寄せておられるわけなんです。それにちゃんと目を留めなければいけない、耳を傾けなければいけないわけなんですけれども、でもう一つ、この生みの苦しみという言葉を聞くとですね、世の中の人たちが話している終末、いわゆる終末と、キリスト者が考える、また神様から教えられる終末には大きな違いがあることを知ることができます。終末と聞くと、もうお先真っ暗、恐怖、確かに恐怖ですけれども、生みの苦しみです。赤ちゃん生まれるの怖いですか？喜びですよね。喜びです。その過程が苦しいんです。でも一度赤ちゃんが生まれれば、それまで感じていた苦しみを忘れるほどの喜びが与えられるわけなんです。キリスト者にとって終わりが来るということは、実は希望なんです。喜びなんです。なぜかというと、 古くなってしまった服、それを新しいものに着替えることができるんです。もうすでに魂、霊はイエス様によって、御霊によって新しくされたわけなんですけれども、個人的には新しい体を与えられます。復活します、終わりの時にね。そして世界的にはこの天と地が新しい天と地に変えられるわけなんです。そして今は悪魔が支配しているけれども、人間の罪がはびこっているけれども、罪がなくなり、そしてキリストが支配し、王の王、主の主となって支配してくださる正義の国が与えられるわけなんですね。だから希望なんですよ、希望なんです。でもそこまで行くのが苦しいんですね、痛いんですよ。ということでイエス様が生みの苦しみの始まりということをお話になりました。では次いきますよ。9節から13節までもう一度読みます。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡されたとき、何と言おうかと案じるには及びません。ただそのとき自分に示されることを話しなさい。話すのはあなたではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われますと。ここに書かれていることは福音宣教です。ですか？福音宣教。イエス様の良い知らせ、福音を人々に述べ伝えていくわけなんですね。この10節で福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。と同時に迫害について書いてあります。そうですね。この9節を見るとですね、議会、これサンヘドリンのことです。ユダヤ人の議会のことですね、に引き渡されると。また総督や王、総督というのはそのローマの総督ですね。王はローマの、王ですよ。またヘロデ王とかですね、またローマの王、皇帝、ですね、の前に引き渡されると。でこれ実際に新約聖書じゃなくて使徒の働き、使徒行伝を見ますと、パウロなどがですね、このことを経験しています。そして他にこの兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、これに家族までもが信仰を持った人に対して、また福音を伝えている人に対して殺すことまで行うというですね、迫害を加えるということです。これがイエス様が言われた世の終わりの時の特徴ということなんですね。私たちが考えるそのなんていうかな、私たちの人間的な考えだと、福音を伝えているときに迫害、また反対を受けるのだから、それで福音は伝わっていかないよねって思いますよね。反対されてるんだから、ね、人々に受け入れられていったらもっと広がっていくのに、これは反対されて迫害を受けているからもう福音は伝わっていかないというふうに普通考えますが、ここに書かれていることは同時進行で起こってるんですよ。福音を語り、迫害を受けて牢屋に入れられたり殺されたりしているけれども、いやだからこそ福音が世界に広がっていく姿をここで見ることができるわけなんです。実際に使徒の働きを見ると、迫害を受けながらむしろイエス様のことが人々に急速に述べ伝えられている姿を見ることができます。これがね、福音の、はい、これが福音のパラドックスなんですね。皆さんが信仰のゆえに 家族から反対を受けたことがあるでしょうか。職場の人から何かこうからかわれたことがあるでしょうか、ね、その時に意気消沈してですね、あもうなんかいいや、伝道するのやめよう。いやそうじゃないんです ね、そうじゃないんです。教会は実は迫害されれば晴れるほどですね、広がっていってしまうんです。ですね、広がっていってしまうんです。で、これを世界的に見ますと、20世紀、そして今も続いてますが、21世紀で、とてつもない勢いで福音が伝えられています、今。そのスピードがもう尋常ではありません。あらゆる民族と書いてありますけれども、その民族の数が急激に少なくなっています。福音が伝えられていない民族の数がです、ね、皆さんテレビを見たらわからないと思います。今はイスラム教徒がたくさんいてです、ね、特に、ね、アメリカにも来てるし、ヨーロッパもイギリスなんかも本当にクリスチャンよりイスラム教徒の方が多いですよね、今ね。そしてもうそういうところで過激派がいてとかなんだかっていうニュースを聞きますけれども、実はそのようなイスラム化されてっている国において急速にクリスチャンが増えています。アメリカとかね、ヨーロッパはイスラム教徒の人たちもね、ちゃんと信仰をこう認めなければいけないと言って、キリスト、ユダヤキリスト教の伝統に基づく国であるアメリカがですね、どんどんどんどん妥協しています。弱くなっていますですね。それは本当の意味で尊重しているんではありません。イスラム化されている国、例えばイランが急激にクリスチャンが増え始めたきっかけは1979年のイラン革命です。そしてイラクにおいて、あのイラク戦争後にイラクにおいてクリスチャンが急激に増えています。他にもエジプトにもたくさん増えていますし、もちろんね、全体的な数から言ったらまだ少ないですけども、あのイランではものすごいです。そして宣教師入っていくことできませんね。宣教師入っていけませんよ。どうやって邪神してるのか、夢の中でイエス様に出会っています。そして教会に行くんです。で、教会の人たちはその人に伝道する必要がありません。もう信じてるからです、ね、終わりの日に全ての人に御霊が注がれて、老人は夢を見て、若者は予言をするというヨエル書に書いてある予言がありますけれども、それがその通りになってるんです。ですね。だから宣教を見るだけでも今は非常に得意な時代です。で、イエス様が言われていることがその通りになっています。迫害の数も本当に多いです。迫害が多いです。先ほど話した歴史の中に残っているその迫害されて殉教したクリスチャンの数と、20世紀に死んだ、信仰のゆえに死んだクリスチャンの数を数えたら、やっぱり20世紀の方が多いんですよ。わかりますか？ここに書いてあるのは世界大戦が起こったあの20世紀ぐらいのところから始まっていることが、この如実に現れている時代に私たちが生きているんだということを知る必要があるわけなんです。ですか？では14節から、どこまで読もうかな、ですね、19節まで読みます。荒らす憎むべき者が自分の立ってはならないところに立っているのを見たならば、読者はよく読み取るように、ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は降りてはいけません。家から何かを取り出そうとして中に入ってはいけません。畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日、悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただこのことが冬に起こらないように祈りなさい。その日は神が天地を創造された初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないような苦難の日だから。この箇所、場所はどこですか？場所はどこから始まってますか？14節見てください。地名、なんていう地名が書いてありますか？ ユダヤですね、ユダヤと書いてありますですか。
そしてここに荒らす憎むべきものが自分の立ってはならないところ、これ聖女のことです。聖女、神殿のことですですね。そしたらユダヤにいる人が山に逃げなさいと言ったんです、はい、でもさっきイエス様が建物は神殿は崩れるとおっしゃいましたよね。で70年に崩れました紀元の。でもこの予言を見ると神殿が建っていなければなりません。そしてユダヤのところに人々、つまりユダヤ人がちゃんとイスラエルの国のイスラエルの地にいなければこれはありえない予言なんです。つまり前提はユダヤ人が世界中に散らされているところから戻されて、そして国ができて、そしてエルサレムがユダヤ人のものとなり神殿が建てられているということなんですよ。わかりますか？前提がこれがなかったらこれ成り立たないわけなんです、ね、つまり世の終わりの印の大きな一つが今言ったことです。イスラエルが復活するということなんです。私たち当たり前のようにね、今ニュースで見ていますけれども、あの国が始まったのが1948年ですね、今年で61年目かな、ですけれども、考えてみるとというか、まともにちょこっと頭を使って考えたら奇跡です。日本という国がなくなり、ね、世界に日本人が散らされたら、日本人であるというアイデンティティはどれだけ保つことができるでしょうか、ね、大体普通 2代3代ですね、しか、続かないと言われています。でしかもユダヤ人は迫害から迫害の歴史をたどっています、ね、一番大きいのはもちろんホロコーストですけれども、ドイツにおけるホロコーストですが、そんなに虐殺と迫害、その中を通ってもうとっくになくなっておかしくない民族であるにもかかわらず、残っているだけではなく集まってきて、何にもない荒れ地のところに町を作っていき、農場を、ね、開墾してですね、町を作っていき、国にまでなり、そして、先進国ですね、今ね、アメリカも負けず劣らずの先進国になっています。奇跡ですね、奇跡です。でこれが終わりの日の大きな印の一つなんです。当たり前ように見ているニュースというのは、実は聖書的に見るとあなたたちは終わりの日に生きているんだよというですね、神様の大きな声なんです。ただですね、問題はですね、まだ神殿が建ってないんですね。あそこに岩のドームがありますね。けれども訪問しますとですね、そこにユダヤ教の正統派の人たちが、こう運営している団体の場所があります。でそこに行きますと、なんと神殿で使われていたのと同じ燭台であるとか、大祭司の装束であるとか、香壇であるとか、備えのパンであるとかが陳列されています。本人たちに聞くと、本当に使うためのものなんです。私たちが勉強することができる教材ではなくて、本当に使うために準備しています。準備しています。あそこに神殿を建てようと準備しているんです。どうやって？ちょっと中に入るだけで
イスラム教徒の人は暴動を起こすのにどうやってと思うかもしれませんが、実は今のイスラエルと、このパレスチナとの間の和平交渉の中で出てくる議題というのが隣接して作ろうというものなんです。岩のドームを壊さないで、けれども神殿を横に建ててその間に、その壁を作って神殿を建ててみたらどうかとアメリカの大統領がですね、その時に仲介役として提案するわけなんですよ。それをうまくやるであろう人物が実はこの14節に出ているアラス、憎むべきものであります。そうなんですか。そうなんです。このところに読者はよく読み取るようにと書いてあります。他の福音書を見るとこれはダニエルが予言したと書いてあります。で、ダニエル書の9章の29節を開くとこう書いてありますが、ですね、27節です。9章の27節です。ごめんなさい。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物をやめさせる。アラス、忌むべき、これですね、アラス、忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅が、アラス、絶滅が、アラス者の上に降りかかると。あるんです。で、この一週というのは7年間のことです。1日が1年という単位で数えられてますけど、7年間で、多くの人というのはこのユダヤ人のことです。これ、アラス、忌むべきもの、新約聖書では反キリストという名前で出てきます。また黙示録では獣という名前で出てきます。契約を結ぶんですね。ところが半周、つまり3年半の後にそれを破るんです。で、それどうやって破るかというのが、さっき見た自分の立ってはならないところに立っている聖女の中に入っていって、そして第二テサロニケの2章を見ると自分こそが神であると言うんです、ね、平和な人として来た人、天才的な、ね、和平をもたらす政治家が実は化け物だったんです。実は世界に荒廃をもたらすところの恐ろしい憎むべきものだったんです。というのがここに書いてあるアラス、憎むべきものということで、皆さんが気をつけなければならない、私たちが気をつけなければならないのは、平和平和と言っている人たちです。というか私たちの機運っていうかな、誰でも平和望んでますね。当たり前ですよ。平和だ、平和のためにいろいろ動いてます。ところがイエス・キリストを自分の救い主として信じていなければ本当の平和は来ないんです。たった一人との間でさえね、平和持つのって大変じゃないですか。嫌いな人いるでしょ難しいですよ。たった一人だって難しいんですよ。そんなね、この上の方でちょこまかちょこまかしたってね、無理なんですよ。無理なんです。キリストが平和の君であります。イエス・キリストご自身が私たちの平和で、私たちが平和を妨げているところの罪を取り除いてもらうことによって、まず神との平和が与えられ、そしてお互いの平和が与えられるんです。だからガラテヤ書にはですね、キリストにあってですね、男も女もなく、ギリシャ人もユダヤ人もなく、自由人もまた奴隷もなくですね、キリストにやって一つなんだ。このような平和が与えられるんですね。でも、キリストを除いたところの平和というのは、偽物です。できないんです。だから、第二テサロニケの2章のところに、2章じゃない、第一テサロニケの5章ですね。平和だ、平和だと言っているときに、突如として、滅びが襲いかかりますと書いてあります。ね、それをこの、反キリストが行うんですけれども、ユダヤ人の人たちが山に逃げています。この山というのはヨルダンの方ですね、どこにも山は実はないんですね。このユダヤ地方というのはもともと山なんです。だから東の方に、 西の方に行くともう地中海です。で東の方に行って視界を渡って、視界の先の方にあるそのヨルダンの方にある山々なんですね。そっちにしか山がないんです。そっちの方に逃げてって、それでそこで大迫害を受けることが、他の聖書の箇所を読むと見ることができます。で、ね、逃げているんですけれども、19節で神が天地を創造された初めから今に至るまで、今だかつてなかったような、これまたこれからもないような苦難の日が来るから、大患難の時が来るんだというのがこれから起こることなんですね。いや、そんなおっかないこと言わないでください。いやー、でもイエス様の言葉、神の言葉というのは全部その通りになってるんです。現にさっき見た40年前にイエス様が石が一つも崩されずに、積まれたままで残ることはないと言われたことが文字通り起こりました。これもその通り起こるんです。この通り起こるんです。そして20節から23節まで読みますね。そしてもし主がその日数を少なくしてくださらないなら、一人として救われる者はいないでしょう。しかし主はご自分で選んだ選びの民のために、その日数を少なくしてくださったのです。その時あなた方に、ほら、そら、キリストがここにいるとか、ほら、あそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民を惑わそうとして、印や不思議なことをしてみせます。だから気をつけていなさい。私は何もかも前もって話しました、はい。ここで、ですね、最後に、この患難にあっている選ばれた民、これユダヤ人のことですね。その文脈を見ると、この反キリストの手を逃れて隠れているユダヤ人のことですけれども、で、彼らはメシアを待ち、キリストを、救い主を待ち望むわけです。ね、もう本当に自分たちが全滅しそうになってますので、ね、待ち望むんですけども、そこに出てくるのが偽預言者だということですね。で、惑わされないように気をつけなさいと、ね、ここにキリストがある、あそこにキリストがいる、異端の人たち、ね、ここにキリストがいる、あそこにいるって言うんですね。いますね。そういうふうにはイエス様来ません。イエス様来られる時には稲妻が、ね、これ光るようにですね、全ての目がイエス様を認めることができるような形でイエス様は来られると書いて、あります。で、ですね、24節から27節まで、だがその日にはその苦難に続いて太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は天から落ち、天の晩鐘は揺り動かされます。その時人々は人の子が偉大な力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。その時人の子は御使いたちを送り、地の果てから天の果てまで四方からその選びの民を集めます。はい、最後に起こる世の終わりの印は天変地異です。私たちいくら災いが起こってもですね、これほどの災いはないですね。例えば、ね、誰かが交通事故に遭ったとか、ね、悲しいですよ、辛いですよ、私たちが揺り動かされますよ、心も。でも私たちが今立っている地が、ね、黙示録には巻物のようにこうなんか取られていくって書いてあります。島々もこうって動いていくって書いてあります。で、天では天も揺り動かされるって書いてますね。もうこれ以上の揺り動かしはないわけです、ね、でこれが最後に起こります。でもその時にイエス・キリストが来てくださるわけなんです。私たちの安全はイエス・キリストにあるんだよということです。イエスも信じます、救い主ですと言っても、なんか調子悪いな、いや私は今の生活でこういうことやってるから、なんかイエス様を主として生きていく、自分の中心にして生きていくっていうのがなんか難しいな、その時に考えてください。これからの時というのは、その自分の生活そのものが揺り動かされていく時期なんです。皆さんも少し体験されてると思いますね。もうすでに経済危機、金融危機とかですね、それぞれの家族でね、それ経験されてると思いますけれども、もっともっとこれから起こってくるんですよ。起こってくるんです。 キリストがたとえこの天と地がなくなって揺り動かされても、いや、なくならからこそイエス様が戻ってこられて私たちの救いとなってくださるんだという希望があるわけなんです。でここで選びの民とありますけれども、これ四方から集めますとありますけれども、これユダヤ人のことです。ユダヤ人がイエス様を、この残されているユダヤ人がイエス様を救い主として受け入れるわけなんですけれども、異邦人あるいはイエス様を信じたユダヤ人、つまり教会、教会はどこにあるのかというと、ここには書いていません。黙示録の19章に14節のところにあるんですけれども、イエス様が戻ってこられる幻が書かれていまして、そこにこう書いてあります。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従った。この天にある軍勢というのは天使のことでありません。ちょっと前を読んでみるとですね、教会のことなんですよ。白い衣を着せられたですね、子羊の婚姻ですね、あの結婚式している、つまり教会なんですね。教会が一緒に戻ってきてるんです。じゃあもう天にいるじゃないですか。そうなんです、もうすでに天にいるんです。じゃあその前に天国に行ってなきゃいけないじゃないですか。その通りなんです。そのことが書いてあるのが第一テサロニケの4章の16節と17節ですね。よかったら開いてください。第一テサロニケの4章の16節と17節です。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりま す, です、ね、これがですね、実は私たちが初めに経験することなんです。救いの完成です。皆さん救われたって言ってますよね。本当に救われましたか。救われたんですけれども、完成はまだしないですね。約束はされています。確証ですね。絶対にそうなります。でもまだ完成していません。皆さん戦いがありますよね。葛藤ありますね。こうしたいと思っているのにそうできない自分、肉があるから、まだ罪の性質を持っている体を私たちは身につけているから。でもそれから解放されるのは死んだ時か、あるいは生きている時に、このようにしてイエス様に、イエス様が戻ってきて引き上げられる時です。第一コリントの15章を見ると一瞬にしてと書いてあります。英語だと twinkling of eyes、 まばたきですね。まばたきです。ゆっくりまばたきしないでくださいね、こういう時に限ってね。普通無意識にしてますね。そして引き上げられるっていうとボーっていう感じでゆっくり見えますけども、ここではもうあのこう、引っ張って無理やりガーッという意味に書いてあります。英語だとラプチャーと言いますけれど、これラテン語から来ていますね。もともとはこう急にこう無理やり引っ張るっていう taking by force と英語だと、そういう言葉で書かれていますが、そのようにして引き上げられて、そしてその時に体が変えられてイエス様に顔と顔を合わせて見ることができる。これで救いが完成するんです。救いには3つの段階があります。一つは罪からの、罪の結果からの解放です、ね、罪から来る報酬は死です。で死んで、そして神の裁きを受けることが定められています。これから解放されます。で今度は罪の力からの解放で す, です、ね、私たちはもう罪を犯す必要がなくなりました。自由が与えられています。御霊によって生きれば肉の働きを殺すことができるわけなんで す, ですか。最後に罪そのものですね、罪の存在からの解放です。今はうめいています、ね、この体があるからうめいてますね。早くイエス様に会いたい、いや私は満足してます生活で、ちょっと 信仰をチェックした方がいいですね。そういう人はね、葛藤がない人はチェックした方がいいです、ね、満足してたらチェックしてください、ね、葛藤があるのが健全なクリスチャンです。御霊によってそれを乗り越えていくわけですけれども、うめいています。でもそのうめきはイエス様が戻って来られるときになくなります。復活の体、新しい体が与えられるのでなくなるんですよ。イエス様を顔と顔を合わせて見ることができます。今見てますか、イエス様。見てますと答える人は素晴らしいですね。信仰によって見てるんですよ。でも物理的に見てませんね。見たっていう人はですね、ちょっとあ、そうですか素晴らしいですねと、ね、そんな感じで、ね、そういうこ、ね、そういうことではないですね。信仰で見てるんですね。喜んでいますけれども、実際に顔と顔を合わせて見るときが、このイエス様が戻ってこられるとき、日本語だと軽挙と言われよく言われますね。聖書に書いてない言葉ですけど、携帯の軽に選挙の挙です、ね、携え上げるという意味で、ね、軽挙と言われますけど、でこれがあるわけです。 ではじゃあマルコによる福音書戻りますけれども、13章の28節から、30節まで見ますが、イチジクの木から例え学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことが分かります。そのようにこれらのことをが起こるのを見たなら、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。誠にあなた方に告げます、これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。イチジクの木って私たち、ここらに生えていますか？生えてないんですね。イスラエル行くとですね、生えてますね。で市場でね、イチジク食べたら美味しいんですよ。もう本当に新鮮で、イスラエルの食べ物、果物は本当に美味しいです、ね、有機農法なんですよ基本的にね、土地を大事にしてますから彼らは。で自分たちがね2000年間離れてた土地ですからね、大事にしてるんですよ。で美味しいです。で、そのイチジク売られてるんですけれども、7月8月かな、出てくるのが夏だから、6月ぐらいから、ね、こう見ることができる。そしたら、あ、夏が近づいたなって、まあ日本人だと感覚的には桜とか梅とかね、そんな感じですよ。こう季節をものすごく感じさせることができる、そういう、この食物なわけな、木なんですけれども、そのようなものを見たら何て書いてますか？人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。これ命令ですよ、イエス様の。人の子が戸口まで近づいてるんです。信じてますか？信じてますか？戸口まで、いやあと100年ぐらい後なんじゃないの。信じましょう、ね、戸口まで近づいてるんです。そして、全部起こってしまうまでこの時代は、この時代というのがですね、このいろいろな2つの解釈があって、この時代と訳すこともできるんですけども、民族と訳すこともできます。民族とね、でそうやって見ると、興味深いのが、ユダヤ人ですね。この民族は過ぎ去りません。さっきからずっと選びの民って書いてますよね。民族は過ぎ去りませんと言って、先ほど話したように今に至るまでユダヤ人が存在していること自体が、このイエス様の約束の実現であると見ることができます。そして31節が素晴らしいですよ。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません、はい、皆さんこれを心の奥にちゃんとしまってください。私たちはですね、この聖書っていうとね、まあ紙切れですけれども、ね、この 本自体はね、けれどもここに記録されている神様の言葉、イエス様の言葉というのは、実は私たちが今座っているこの地面、家ですね、家の下にある地面、それよりももっと揺るがないものなんですよ。揺るがないものなんですよ。だからこの御言葉がどれほど頼れるものか、また頼らなければいけないものかを私たちは知りされますね。天と地が過ぎ去ってもこれはその通りになって過ぎ去ることはないって言ってるんですよ。御言葉、あ、なんか眠いな、もうなんか開きたくないな今日は、ね、ベッドに寝よう。そのベッドに寝てですね、地震が起こってですね、亡くなってしまう。それよりも硬いんですよ言葉は、ね、 そのことをここで知る必要があります。そして32節、ただしその日その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。ここ非常に興味深いし大事な点なんですが、先ほどから印がある、戸口にが、人の子が戸口に近づいている、印っていうふうに言って、もう時が近づいているということを言っているにもかかわらず、いつか知らないってこう言ってるんですね。いつか知らない。でこれがなぜかというと、先ほど見たようにイエス様が空中にまで来られるですね、景挙と、そしてイエス様が地上に来られるですね、そのさっき見ましたよね、この天の雲に乗って来られるわけですよね。それと違うんだよということを表しています。景挙はいつ起こってもおかしくないんです。印がないです。前兆がないです。今日起こってもおかしくないんです。皆さんが家に帰る前に起こってもおかしくないんです。今起こってもおかしくない、印が全くありません。でここの箇所をよく使ってですね、教会の中で、ね、そういうふうに週末について話すのは危ないです、ねね、いつの日かわからないんだから、ね、10年後かもしれないし100年後かもしれないし、そういう意味じゃないんですよ。次を読んだらわかるんですけれども、突如として来るって言ってるんですよ。つまりいつの日かわからないって言ってるのは今起こるかもしれないという意味なんですよ、ね、という意味でイエス様がここで言われてるんですね。他の箇所でも盗人のように来る、盗人が10年後に来るっていうのを思いながら生きることできますか。そうじゃないですよね。いつ起こってもおかしくないように寝てる間にちゃんと戸を閉めておくわけですよね、という意味でイエス様おっしゃってるわけなんですよ。とっても大事です、ここ。そして、はい、最後にイエス様が私たちにこれらの知識に基づいて、情報に基づいて進めを行われています。命令をされています。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出かけに、しのべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か、明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきた時、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人、つまりここに弟子たちだけじゃなくて私たち全員ですね、全ての人に言っているのです。目を覚ましていなさい、はい、目を覚ましなさい、気をつけなさい、というのがイエス様の命令なんですね。今まで見たことをいつも気にしている状態が目を覚ましていること、これが第一点です ね。今読みましたよね。で、御言葉から離れると眠っちゃいますね。すぐ簡単に眠ることができます、ね、あのこの前の説教、牧師の説教覚えてる？いやもう忘れちゃった、ね、よくありますよ ね。で、聖書1週間開いてなかったらもう完全に忘れてますよ。イエス様、目を覚ましていなさい、そしていつもこれを思い起こすことができるようにしていなさいです、ね、でもう一つがですね、今ここでイエス様は言われましたけれども、しもべっていう言葉が出てきます。イエス様が主人で自分はしもべなんですよ。任されているものがあるんです、私たちに。タラントの例えもありますけれども、任されているものがあるんです。いや私はそんな教会でその、いやそうじゃないんですね。家でどうですか、息子さん娘さんがおられたら、それも任されているんですよ。仕事どうですか、それは自分に与えられた職場なんです。そしてキリストを表す証人なんですよ。世の光、地の塩なんですよ。任されているものがあります。ですか。それを精一杯行うことですね。小さなことに忠実であれば大きなものを任されることが、このタラントの例えの中で書いてありますけれども、5タラント、2タラント、1タラントで、5タラント、2タラントの人はちゃんとですね、商売をしました。で、お金儲けました。で、1タラントの人は地の中に隠したんですね。そしたらその人は 神の国の中に入ることはできませんでした。儲けることをしなかった。つまり今神様から任されているものをしっかりと、その仕事をしていく、働いていくということをしていく、特に神の国のゆえの福音のゆえの働きですね、これをしっかりと行ってください。私たちまずですね、信仰者の仕事って教会で一生懸命すること、今ねそういうふうに今私言ったんですけども、もっと大事なことはですね、信じるという仕事です。簡単なんですけどね、難しいんですね。信じるという仕事です。そしてイエス様と交わりをするという仕事です。日々イエス様と時間を過ごすという仕事です。もちろん目を開けているときに、いろんな仕事活動しているときにイエス様のことを考えて祈るっていうのもそうですし、それだけではなくてたった一人になってイエス様と時間を持つ、そして兄弟姉妹と交わりを持つですね。で、そして神様の働きをぜひ行ってください。いいですか、これとっても大事ですね。受けたものはですね、分かち合ってくださいですね。これしないと溜まっていく一方なんです。で、溜まっていくとどうなるかというとですね、古くなります。わかりますか、流さないとダメなんです。だから弱い人、貧しい人、別に物質的に弱い人貧しい人という意味だけではなくて、霊的に弱っている人ですね、何かミニストリー、いわゆるミニストリーを皆さん持ってくださいですね。ミニストリーを持ってください。自分のそばにいるですね、この知人であるとか、その人のために祈っていく、その人をイエス様に導くというのも立派なミニストリーですですね。ミニストリーで自分に与えられた賜物というのを本当にこの、ね、神様との歩みの中で分かってきてると思うんですけれども、ね、そしたらミニストリーを持ってください。それは自分を救うことになります。私もこうやってね、ロゴスミニストリーやってますけど、自分を救う、自分のためなんですよ。それは神様が命令されていることで、これを行っていくことによって目を覚ましていることができるわけなんです。よくね、イエス様を福音、あの再臨を待っている、ね、ああ世の中から避けたいんですね、ね、現実逃避ですね、とんでもないですよ。逆に世の中に出ていくという戦いの中に入っていく、キリストの戦士となっていくのがこのイエス様の再臨の身ですね、結実ですね、身ですよ。ということで、これが神様のタイムテーブルです。タイムテーブル、ね。神様の時です。この時の中に私たちが2010年も生きていけたらいいと思います。ね、今年の抱負、ね、もうはっきりしたと思うんですね。はっきりしたと思います。ね、これなんですよ。マルコの13章なんです。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様が明確に私たちに幻を与えてくださったことを感謝いたします。御言葉による幻を与えてくださいました。ビジョンを与えてくださいました。これからどうやって生きていけばいいのかな、生活していけばいいのかな、わからなかった。でも神様、いつもこのようにして御言葉によって私たちにはっきりと何をすべきかを教えてくださってありがとうございます。で、私たち思い悩む必要はありません。今読んだようにお父様、あなたは本当に私たちに与えられているその場所に従って、そこでイエス様に従っていけばいいんだということが分かりました。本当に感謝いたします。私たちを助けてください。聖霊で満たしてください。イエス様をいつも見ていることができますように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。